ようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
今村翔吾さんの採用の盾という作品、その中で私は石工の集団、石を加工する集団として阿納衆というのを知りまして、穴に太いと書いて阿納と読むんでありますけども、その集団がいかにその城壁作りに冴えていたかという、それをこう小説で読んでいるうちに興味がものすごい勢い、次々と。で、舞台であります。この小説の舞台は近江国、近江ですね、滋賀県、大津城という琵琶湖湖畔の高台にあるお城なんですが、その外堀、それが空堀であった。水が入ってなかった。
はい。
そこで石工集団、阿納は、琵琶湖の水を低きより高きへ持ち上げて、外堀を水で埋めたという奇跡のような工事を当時やっておるんですな。
はい。
そんなことでその原理っていうのを三枚おろしにしようかと思って、こういろいろ思案してて、自分でゴムホース買ってきて、今村の言う通りの仕掛けでできるかどうかっていうのをやってたんですが、
はい、
その前にとあるテレビ番組です、旅気候番組の方で熊本のとある風景を紹介された。それが熊本県上益城郡大和町、石造り一重アーチ橋の通潤橋という橋。これは下の川、緑川系の支流から水を吸い上げまして、高台まで水を持ち上げるという。この橋は全長78メートル、幅 6.3 メートル、高さ20メーターであります。水路のための橋でありまして、欄干等々はありません。実に巨大な石橋であります。できたのは嘉永ですが、1854年。黒船がやってくる前の年あたりのことであります。この橋は、これちょっと読み方間違えたらごめんなさいね。五郎家滝川でいいのかな?そういう川が流れてる。そこに水の取り入れ口を置きまして、銅管で吸い上げるわけですな。水を。
はい。
そして通潤橋という石橋を渡しまして、その先の田畑まで水を吸い上げたという。そのスケールは、導水管は126メーターに及び、約6キロ離れた谷底から水を引き上げ、水路の総延長はなんと、かなさん、30キロ。潤す大地は100ヘクタールでありますから、今で言うとこの東京ドームの20倍の広さを水で満たしたと。吸い上げる水の量をと言いますのは、ざっとでありますが、だいたい4万3200キロ立方メーター。プールで言えば、何十何百杯分もおでこ。
そういうことか。私先週そのお話を聞いて、はい、通潤橋ってネットで調べてみたら、はい、自分が想像していた以上の大きな橋で、
はい、
その放水の豪快さ、
うん、
ちょっとびっくりしました。
すっごいでしょ。
はい。
これはね、ピラミッドより日本人を驚いた方がいいんでありますが、
はい、
で、この理屈はどうかというと、大気圧を利用したサイフォン原理でありまして、水は高きより低きに流れるという常識がありますが、もう一つの水の特徴として、水は狭きより広さを求めて走るという法則に従っております。で、今、こう、水を吐き出す通潤橋の放水は、これ観光名所になっておりますが、
はい、
この橋、繰り返し言っておきますが、今でも現役です。今でも使っておるんですな。なぜこうしたか。川の水を吸い上げます。銅管に。銅管に吸い上げるとき、水の汚れ等々が管を塞ぐ可能性がある。それで、その、濃管器で水がいらなくなりますと、水を吐き出して、下の川に捨てるんであります。
放水ってことですね。
放水。火山灰の大地でありますから、塵が溜まりやすいということで、水はものすごい勢いで出してるもんだから、ものすごい勢いで吸い込むわけ。そうすると、かなさん、塵が吸い上げた水と一緒に流れていくわけ。
ちょっといろんな疑問が出てくるんですけど、
どうぞどうぞ。はい。
ものすごい勢いで水を吸い上げてるわけですよね。
うんうんうん、
すごい力ですよね。うんじゃあ木で作ったらもちろん壊れてしまう、うん、じゃあ石で作ろうと、うん、でも石重ねてったら、うん、石と石の間から水が漏れる気がするんですよね。
それを全部塞いである継ぎ目隙間をなんと驚くなかれ漆喰で埋めて漏水を防いだと。 導水管は126メートルにも及び、6キロ離れた谷間から水を吸い上げ、総延長30キロを走るという、すごい仕掛けですよね。カナさんがものすごい勢いで首をひねっておりますが、あなたの気持ちわからないでもない。
はい。
そんな物理学が江戸時代にあったのか。
はい。
これがあったんです。日本人って江戸期に相当の知識を持ってたという。この嘉永年間の終わりの方に日本人アメリカの方に行っています。その中に勝海舟がいるんですよ、
はい、
でアメリカ人は機関車の模型を見せてるんですね、
うん、
そしたら代表の一人の侍が原理さえ分かれば驚くに値せずって
そうなんだ。
あの日本になかったのは科学がなかった。科学といっても化け学です。それで俺の個人的な体験だけど、大沢たかおくんが、
はい、
お医者さんのドラマをやるんで、
ジン、
そう、
はい、
神田方面を歩いた時に古本屋さんから言われたんですって、
はい、
江戸末期日本になかった学問は化け学だけだ。その化け学を医学で吸収しようとした。ごめんなさい、話横にそれましたが、あの教えについて話振り戻したいと思います。この次また明日のまな板の上で。